は午後6時を回りました。こんばんは、パーソナリティの飯田実です。ラジオを聞いて健康づくりをしてみませんか。毎月1回、岡崎市民病院の専門スタッフが市民の皆さんの健康づくりをお手伝い、ラジオをお聞きの皆さんに医療や病気の予防に役立つお話を分かりやすくお伝えします。今日のご出演は超音波検査室室長でいらっしゃいます片山智子さんです。こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
片山さんは、
はい、
この市民病院ではどのぐらいお勤めなんですか。
市民病院ではもう30年以上になりますね。
はい、もうベテランでいらっしゃるんですね。
年齢だけは。
いやいやいや、そんな。早速今日は超音波での検査について伺いたいんですが、
はい、
超音波で検査ってどういうことなんでしょう。
はい、ですね、
はい、
まず私は超音波検査室に所属している臨床検査技師です。
なるほど、はい、
はい、で超音波検査室では臨床検査技師または診療放射線技師の資格を持ったスタッフが超音波を用いて診療に役立つ検査を行っています。まず超音波とは人間の耳で聞こえない高い周波数の音です。
はい、
誰もが加齢によりだんだん高い周波数の音は聞こえづらくなると思うんですけれども、
はい、
若者にしか聞こえないと言われているモスキート音が17キロヘルツ前後ですので、
はい、
もっと高い20キロヘルツ以上の周波数の音を超音波と言います。
は
あ、超音波は様々な分野で使われていて、はい、魚群探知機や車両感知装置、メガネ、貴金属の洗浄機や加湿器などにも利用されています。
はい、
また自然界ではイルカやコウモリは超音波を使って距離を認識しています。病院での超音波検査に使われているのはより高いメガヘルツという単位の周波数です。
はい、
その超音波を発信する医療装置を体に当て、その反射の信号を画像化して体の中の臓器の大きさや動き、血流などが分かります。イメージとしては、はい、山彦のように声が返ってくる仕組みを利用しています。
はい、
また、救急車のサイレンの高い音がだんだん近づいてきて遠ざかるときに低い音に変化していく、いわゆるドプラ効果の原理を用いて血液の流れる速さを測定しています。
あのピーポーピーポーピーポーピーポーピーポーっていうね。
そうですね、
音が変化していく、
はい、それですね、
はい、
高校の物理の時間にもな習った方がいるかなと思いますが、
はい、
はい、それで実際には聞こえない音で見えないものを見せてくれます。はい、教えてくれます。それが超音波検査ということになります。超音波検査と言ったりエコー検査と言ったりしますが、
エコー検査は聞いたことあります。
そうですよね、
はい、
エコーとは本来反響とか小玉という意味なので、
はい、
超音波を使ってエコーの原理で検査をするということになりますが、
はい、
どちらも同じ検査を意味しています。
超音波検査というとハテナでしたけれども、
はい、
エコー検査と言われてピンときました。
そうですね、その方が馴染みがあるかもしれません。
はい、ところでエコー検査ってどんなところがいいところなんでしょうか。他の検査と比べてぜひ教えてください。
はい、エコー検査の長所といえばまず痛みがなく被曝がないので繰り返し検査できること、
はい、
妊婦検診で妊娠中のお母さんのお腹に超音波を当ててお腹の赤ちゃんを写しているエコー検査はよくご存知のことと思います。
はい、
リアルタイムの検査ができ今実際の状態の把握ができること、また心臓など動きのある臓器を動画として把握できることなどが挙げられます。
はい、この間ちょっとお腹が痛くて病院に行ったんですけれども、
はい、
そこでも同じようにこうちょっとお腹に冷たいジェルを塗られて、
そうですね、
超音波で見ていただきました。
はい、
はい、
市民病院ではなるべくその冷たいゼリーがないように少し温めて、
はい、
それを温めたものを塗らせていただいています。
ちょっとヒヤッとするよって言われたんですけど、そうですね、多少温めてくださったらしいんですが、あ、すごい寒い日だったんですよ。
そうですね、寒い時は本当に申し訳ないと思います。
いやいや、反対に短所はありますか？
そうですね、エコー検査の短所を挙げるとすると、はい、まず画像がきれいに見えなければ評価が困難になってしまうこと、あ、検査内容によっては、はい、患者様に食事を制限したり、検査時に息を吸ったり吐いたり、時には止めてもらったりしているのはそのためです、
はい、
また検査は誰にでもすぐできるというわけではなく、検査をするものの技術に頼る面が大きいことだと思います。
はい、
エコー検査には知識、技術、経験が必要で、専門学会が検査領域ごとに超音波検査士という資格を認定していて、当検査室には多くの認定スタッフが在籍していますので、安心してお任せください。
はい、ありがとうございます。大変力強いです。
はい、
さて、今日は本題としてテーマをこれからご紹介します。今日は超音波で早期発見、がん患者さんを心不全から救う、これがテーマなんですが、
はい、
がん患者さんをの後心不全と続きました。
そうですね、はい、まずですね、岡崎市民病院でも年間2500件以上の新規のがん登録がされています。
はい、
高齢化とともにがんはちょっと身近な病気であり、長く付き合いながら生きていくことも多くあると思います。
はい、
今回はがんと心臓に関する心不全という言葉が出てきますが、心臓のがんの話でもなくて、がんによって心不全になる話でもなくて、
はい、
がんの治療によって心不全が起きてしまうことがあるという話についてです。
どういうことでしょうか？
はい、がんは CT などの画像診断、血液検査などで見つかることも多いですが、
はい、
エコー検査でもごく小さな早期のがんが見つかることがあります。
はい、
次に細胞を取り、病理検査でがんが確定すると、その性質によって治療方針が決まります。
はい、
その後実際に治療が始まると、がん患者さんの多くは抗がん剤による薬物療法を受けておられますが、
はい、
それにより心臓機能の低下を招いてしまう方もお見えになります。
はい、
がん治療でがんを抑えながら心臓にダメージを与えてしまうのは、治療を困難にしてしまうので避けなければいけません。そこで近頃、その心臓機能低下を早期発見する検査の指標が注目されています。
はい、
その検査に心臓エコーが活躍するわけです。
なるほど。
心臓エコーの評価の一つには、はい、心臓から血液をしっかり送り出せているかどうかの判断をしています。
はい、
しっかり送り出せなくなると心不全の状態になってしまいます。うん、まだ送り出せているけれど、その一歩手前で下がってくる指標を、がん治療前と治療を始めてからで比較し、その状態を見つけること、
はい、
つまり心不全の早期発見が可能になっています。
そうなんですね。はい、ところでその心不全が早期発見された場合なんですが、どうなるんでしょう？
そうですね、がん自体はがんの存在する臓器の診療科での治療、例えば乳がんであれば乳腺外科での治療となりますが、
はい、
もしその心臓機能の低下を疑う所見を見つけたら、心臓専門の循環器内科に紹介となるわけです。
はい、
その橋渡しをいち早く超音波検査室で行っています。
はい、
以前この番組に出演された乳腺外科の村田先生、お見えになったと思うんですが、
はい、
の患者様を循環器内科の田中先生もお見えになったと思うんですけれども、はい、紹介したりして治療に介入したり経過観察をしていただいたりして、適切な治療が行われています。
なるほど。
この診療科の橋渡しはがん治療のみならず行っており、総合病院の強みだと言えます。
はい、治療している途中でそういってこうちょっとね、危機的な状況に陥るということもあるわけなんですね。
そうですね、はい。
がん患者さんで他にエコー検査で分かることってあるんですか？
そうですね、がん患者さんは、エコノミー症候群とも言われる肺血栓塞栓症であったり、はい、足の静脈に血の塊ができる深部静脈血栓症の発症リスクもありますが、はい、こちらも足のエコー検査で見つけることができます。
あ、足もエコー検査でできるんですね。
そうですね、はい。でまた、はい、がんの治療が終了しても、はい、がんに罹患していない人より心不全の発症するリスクっていうのが高いので、はい、注意が必要です。
どういうことに気をつけたらいいんでしょう。
そうですね、まあ動悸、息切れ、むくみ、胸痛がある場合はかかりつけ医の先生に相談していただけたらと思います。
わあ、動悸、息切れ、それからむくみ、胸の痛み、これらは加齢によるものかなって錯覚してしまいそうですね。
そうですね、がんが治った方は特にこういう痛みがあったとしても加齢によるものだと思わずに、ちょっとかかりつけ医の先生に相談するっていうのがあっていいかなと思います。
はい、目安としては例えば動悸ですとどのぐらいでちょっと心配した方がいいんでしょう。
そうですね、まあ普段より少し動いただけで動悸、息が上がってしまうとか、
はい、
例えば2ヶ月前より偉くなってきたとか、そんな感じで、まあちょっと心配であれば、はい、まずかかりつけ医にっていうことになるかなと思います。
あと胸の痛みっていうとこれは濃いって思ったりねしませんねすいません失礼しました。
いいいい。
さあ、エコー検査は大変素晴らしいということが分かったんですが、ただですね、はい、町のお医者さん、かかりつけのお医者さんでどこでもエコー検査ができればいいんですが、そうばかりとも言えないんですよね。
そうですね、はい、市内のクリニックの先生の中にもエコー検査やってないところもあるかなと思います。
はい、その場合にはどのようにしたらいいでしょうか。
そうですね、岡崎市民病院では市内のクリニックと E 連携というシステムを構築しています。
はい、
多くのクリニックから市民病院の検査のオーダーができる仕組みがありまして、エコー検査も対応しています。
はい、
超音波検査、エコー検査を行っていないクリニックや精密検査目的での依頼ができるようになっています。
はい、
心配な場合はかかりつけ医のクリニックの先生と相談して検査予約を取っていただき、早期発見の助けになったり心配が解消されることもあると思いますのでご利用ください。
はい、ありがとうございます。患者の側からこのエコー検査でとてもメリットだなと思うのは、自分も一緒に見ながら先生に説明していただくってことができるんですよね。
そうですね、検査は検査技師が行いますけれども、説明っていうのはお医者さんがしてくださると専門の先生がされると思いますので、
はい、
システムがあればその画像を見せていただくということも可能かなと思います。
はい、よく検査の数値だけ見せられても、はい、よくわかんないんですよね。
はい、
でも画像を見せていただいてこれがこうでっていうふうに説明していただくと、
そうですね、百聞は一見にしかずっていうこともあるかなと思います。
はい、さあ今日はお話伺ってまいりましたが、最後になります、ラジオの前の皆さんに片山さんからメッセージをお願いします。
はい、岡崎市民病院の超音波検査室は早期発見で病変を見つけて治療となっても心不全とならないように経過観察に取り組んで、チーム医療の一員として市民の皆さんに安心して検査を受けていただけるように取り組んでいます。はい、お聞きいただきありがとうございました。
ありがとうございます。ちなみに片山さんのような検査技師の方が、はい、エコー検査っていうと、
はい、
私たちから見ると画像ってすごい見られないから、はい、なんかよくわかんないっていうモヤモヤってしてるのが、これが何が動いてどうっていうのがわかんないんですけど、
はい、
見てすぐパンとわかるものなんですか。
そうですね、本当に見慣れれば、
はい、
もう本当に当てた瞬間に、ね、感じるものはありますというか、分かってしまって、
はい、
どういう患者さんになんちょっと急いで先生に見てもらった方がいいですよっていうことで先生の方にすぐ相談したりとかいうこともあります。
だからちょっとでも体に異変感じたらまず ちょっと調べてもらって何でもなければね、は
い、そうですよね、
安心できますし、
はいはい、
本当にエコー検査って痛みもないですしね、はい、さっきちょっと冷たくってって言っちゃったので、うん、あ、冷たいのは嫌だって思った方いらっしゃるかもしれないんですけれどもそんなことはないですから、
はい、
あの時は特別に寒かったのでそうなっただけで、はいはい、普段はねそんなことないですので、うん、ぜひ一度あの心配なところがあれば今年のうちに、
はい
はい、ぜひ検査ってすぐにしていただけるものなんですか、 何週間待ちとかはならない？
そうですね、はい、
その時によりますかね。
その時に、はい、そうですね、なるべくあのご期待に添えるように枠はたくさん開けておくようにします。
ありがとうございます。皆様早め早めでお願いします。今日は超音波で早期発見、がん患者さんを心不全から救うをテーマにお話を伺いました。今日お招きしましたのは岡崎市民病院超音波検査室室長の片山智子さんでした。片山さんありがとうございました。
ありがとうございました。
ちなみに片山さん、クリスマスとか年末年始ってどんな風にお過ごしなんですか？
はこれから考えます
ありがとうございます、はい、素敵なクリスマスそして年末年始をお迎えいただけますように、はい、さて、次回ですが1月の27日木曜日午後6時からを予定しています。ラジオを聞いて健康づくりをしてみませんか。毎月1回岡崎市民病院の専門スタッフが市民の皆さんの健康づくりをお手伝い、ラジオをお聞きの皆さんに医療や病気の予防に役立つお話を分かりやすくお伝えします。次回お招きするのはリハビリテーション室言語聴覚士長尾恭二さん、久々のご出演です。今回テーマは飲み込みが悪い人は真横に寝て食べるといい、どういうことなんでしょうか。来年1月27日木曜日の午後6時からです。どうぞお聞き逃しなく。